77.7 Community Radio 天神。
知ってる？
就活！
はい、時刻は10時を回ったところです。皆さんおはようございます。
おはようございます。
もう一回いきましょう。おはようございます。
おはようございます。
はい、皆さん元気がよろしいようでということで、8月27日土曜日を迎えております。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日でおかげさまで251回目を迎えました。拍手。イエイ。
前回250回の節目だったんですよね。
そうなんです。記念ということでですね、普段の福岡天神のスタジオのパーソナリティと、北九州のパーソナリティが一緒になってですね、若干1名欠席だったんですが、無事にですね250回目を迎えまして、目指せ就活番組で世界一番長い放送を目指すギネスブック登録というですね、一応日本で最も就活をテーマにした番組で長く続いてる番組です。これは一応もうすでに
そうなんです、ね、
日本で一番長く続いてる就活情報番組です。
すごいですね。何年間やってらっしゃる？
もう5年目。
5年目、ね、うん、
ということでですね、はい、今日もよろしくお願いいたします。お聞きの放送は、コミュニティラジオ天神コミテン、周波数 77.7MHz で、インターネットサイマルラジオユーストリームを通じてですね、全世界日本全国どこでもお聞きいただけるということで、55分間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。番組進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。今日はですね、ゲストだらけというか、250回終わって251回目でさあっていう時に、レギュラーがいないっていうですね、これどういう番組なんだって話なんですが
なんかレギュラーストライキでも起こしたんですね
あのミス別府はミス別府の仕事があるってことで、も前々からもう2ヶ月ぐらい前からですね、ちょっと予定があるってことを聞いたんですが、急遽ですね、某加穂高校ですね今加穂あの、OG は西南学院大学の竹上さんはですね、ちょっと予定が急遽入りましてですね、ということで、いつもこの番組ではあの提供読みということでですね、あのこれを、学生が読むんですけれども、はい、今日はインターンシップ生2人来てますんで、もうすでにラジオ番組やってる人が1人いますから、提供読みということでですね、はい、この番組はがお送りしますと。いきますか。
ここからですね。
ここからです。
はい、
ではお願いします。はい、
はい、この番組は地域のために地域を超えてザ・メディア・ジョン・リージョナルがお送りします。
イエーイ。すごいですよ。無茶ぶりで生放送で、彼女はしかもまだ自己紹介もしてないのに、で普段は収録でやってるんですよ。
そうなんですよ。
ラジオ生初めてっていうのに、この度胸ありますね。
安定感ありますね。
本当にありがとうございます。
うん、なんか危なっかしいことはないですよね。
うん、まあ今日の反応が良ければもうレギュラー入れ替えちゃいましょう。欠席裁判。
長崎から通うってこれ。ということで、今日のテーマと早速いきますが、今日のテーマはですね、新採用学ということで、あすみませんね、今日はいませんからレギュラーが、
はい、
もう一回いきますよ。はい、じゃあはい。読んでください。今日のテーマはこちらです。はい。
新採用学。
今ちゃんとエコーかかったの分かります。
はい、分かりました。
これが生の醍醐味ですからね。はい。ということで、実は前回この採用学っていうテーマでは今一回それでオンエアというか放送があってですね、横浜国立大学の服部先生をゲストにお迎えしていろいろ話をしたことがある。
3月頃でしたかね。
そうですね。うん。で、今回は新採用学ということで、服部先生で喧嘩でも売るのかみたいな話なんですけども、これをテーマに、お伝えしていくんですが、その前に今日はゲストとですね、インターンシップ生が来てますんで、じゃあまず今日ゲスト自己紹介。今日はですね、旅行出張評論家、日本で唯一です何やってるかさっぱりわからないですけど、名付けたのは私なんですが、
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
私本業はサラリーマンをしておるんですけど、今日はですね、旅行出張評論家という肩書き、そして、 あと北尾さんと一緒なんですけど、大分県立芸術文化短期大学という大学の、客員研究員をしております成田誠と言います。で、今日はですね、まあ、このテーマに関して、採用学というテーマに関してちょっと興味があるので、そのあたり皆さんと話したいなというのと、まあ、ちょっとこの肩書きに関しても後で少しお話できればなと思います。じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
イエイ、拍手ということでですね、成田さんは今日は、どういった工程でここに来られたんですか？
今住んでいるのが高知なんですけど、昨日夜の飛行機で福岡にやってまいりまして、で、今に至るっていう感じなんですけど、まあ、うん、まあ、結構普通ですよねまあ結構普通なんですけど、はい、
まあまあまあ普通っちゃ普通、はい、普通なのかもしれないけど、高知から福岡ね、うんうんうん、私自身が昨日午前中は東京立川にいて、そこから東小金井に移動して、で今度ですね、東小金井から品川を経由、浜松町を経由して羽田空港から飛行機で山口上に飛んでですね、で過去新山口で打ち合わせをして、で今度下関に移動しまして、でこの下関から今度中洲福岡に移動しました。そこで打ち合わせを終えて、打ち合わせが終わったら夜11時に終わってですね、で、彼旅行出張評論家と合流をして、でちょっと明日の番組ちょこっと打ち合わせをして、で、今に至ると。
つまり北尾さんも私も出張の工程の組み方のアクロバティックさがすごい
移動距離がすごいですね、
は
い
は
い、
僕昨日の朝なんか高知県の宿毛市っていう一番四国の西の果て、もう左下ですよね、地図で言うと、はい、そこの先っぽのところで仕事してて、で、夕方には福岡にいるっていう、まあ、とんでもない移動を、しかも仕事をきちんとやりつつ、やらなきゃいけないことを全部やった上で、来ているという、まあ、北尾さんも同じです。昨日東京で打ち合わせをされて、でそれで山口で打ち合わせをされて、下関で打ち合わせをされて、福岡で打ち合わせをされて、で夜2人で飲んでるっていう
すごいハードスケジュールですよね
この移動の仕方っていうね公共交通の限界に挑戦する実はこのコミテンに、出演してる人でもう一人すごい人いるんですけど、はい、第1第4日曜の昼の番組でプロジェクト、何でしたっけ、あれ東西見聞録っていう番組があるんですけど、まあ食べ物だとか地域活性化を通じて、まあ、西日本の良さを発信していこうっていう番組があって、その番組のパーソナリティの新野明秀さんっていう方なんて、1ヶ月で日本を一周するっていう仕事してますからね経営コンサルタントなんですけど、大分から福岡行って東京行って新潟行って、で名古屋行って大阪行って、高松行って高知行って大分に帰るみたいなのを3週間ぐらいずっと労働をしているっていう人なんですけど、うん、だからこの、放送局には上には上がおりますので、はい、こんな私たちみたいに2泊3日とか3泊4日が、で尊敬されては困りますんで、はい、
まだまだ上がいらっしゃるんですね、
はいはい、20泊21日とかやってる方がいますんで、はい、
想像できないですもん
まあそんなこと言ってるとですね、時間があっちゅうになりますんで、はい、今日はインターンシップということでですね、立命館アジア太平洋大学と活水女子大学、活水女子は2回目かな過去に。
あ、本当ですか？
いや初めてかもしれない
多分初めてですよね。
初めてかな、
なんかその辺の女子大シリーズが多いから頭で混乱してる
シリーズ。
そうだね、
なんか筑紫女学園とか中村学園とか、
長崎はね、結構来ました。この前ね、今年はね、長崎大学水産学部もいますね、はい、うん、長崎大学といや水産学部、実はあれなんですよ、これちょっとうんちくですけど、下関にある水産大学校と長崎大学の水産学部ってのは姉妹校ですからね。
そうなんですね。
もともと下関の水産大学も国立大学で水産大学になる予定だったのを、国が設備がボロいからダメって文科省が見た、文部省が認めなくて、で仕方なく農林水産省所管で大学を作ったっていう経緯で、だから大学校になってるっていうですね。で長崎大学は施設的に OK だからってことで、長崎大学大学に水産学部を作ったっていう。もともとは釜山とかにもあったんですけどね、
うん、なんか大学ジャーナリストみたいな
そうですねで今日はゲストが大学ジャーナリストと つなげますからね、はい、じゃあ、どっちか自己紹介します。じゃんけんしましょう、はい、
じゃんけんで、はい、
じゃんけんぽん、
はい、
勝ったから譲るのね。
勝ったから譲ります。
はい、どうぞ。はい、
立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部3回生の茅原正明です。
イエーイ。
どこ出身ですか？
山口県出身ですね。山口の周南っていうところで、中部から東部の広島寄りの方になります。なので方言の方も山口と広島の混合みたいな感じになってます。
ジャケとか。
そうですね、よく使いますね、うん、なのでそれ大学の大分に行って友達と喋ってると、うん、その君の喋ってる方言はなんかすごく違和感があるっていうか新鮮だねみたいな感じで言われて、はいはい、ちょっとショックじゃないですけど、
純粋などこかの地域だけのじゃない言葉になってる。
そうですね、はい、それもありますし、福岡の方の中間でもあるのでもうミックスみたいな感じで、
うん、
言われが悪いんですけど植民地みたいな感じの言われ方もありますし友達とかに、なのでちょっとショックですね、そこのところは、うん。
今日あれですよ、この天神のね番組を支えてくださっている天の声こと、ミキサールームにいるリンザさんと同郷ですよね。だからね、
そうです、
そうです、うん、私生まれ宮崎ですけど育ち山口なので周南市ずっと、はい、
植民地だって言ってましたよ
ね。よく言われるんですよ
本当ですか、
うん、よく言われますけれどもね、そうではないです。
そうですよね、はい、そこのところきちんと説明しない
そうではないです、ね、はい
はい、大丈夫ですか？
大丈夫です。初めてなのでちょっと緊張していますが。
はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では森永さんお願いします。
はい、長崎の活水女子大学文学部現代日本文化学科3年の森永舞と言います。よろしくお願いします。
イエーイ。で、はい、なんか茅原くんが地元の話でいろいろ盛り上がったんで。佐賀出身。
はい、佐賀の小城市出身です。
小城といえば連想がなんか発想というか、小城といえばってなんか知ってる人いますか？僕は分かるんだけど、知らない？
僕初めてこの町の名前聞きました
あ、本当ですか？そうなんですね、
はい、小城といえばって言われたって小城やはぎしか
違いますね。
小城といえば羊羹でしょ。
そうですね、ありがとうございます。初めてです。初めてです。
小城羊羹でしょ。オギヨウカンとキヨレオピンですよ。
はあ、何言ってんだか。
キヨレオピン、ね、何ですか？
知らない？キヨレオピン
知らないです。
あの栄養促進剤ですよ。
栄養促進剤
知らない、ね、
キヨレオピン知らない？
私わかります。
わかるよね。
ありがとうございます。
あの栄養ドリンク的な感じのなんかラジオ CM 流れてますね、キヨレオピン、ね、
そうですね。
どういう風な栄養があるん
まあ、いや、勢力つけるような感じ。なんかまあ、元気になるような。
うなぎパイみたいなもん
ね。うなぎパイ。
そんまでエロくはないですか、ね、あ、ちょっと、お国自慢どうぞ。はい。
お国自慢、そうですね。小城はですね、滝があって、水がきれいな場所でですね、で自然にも溢れてて、
うんう
ん、なんと言いますか、こう、やっぱり地元に帰ったら、癒されます。なんかこう、心も体も休まる場所と言いますか。そんな感じの場所です。特になんかこれがあるという場所ではないんですけど、
うん、
そういった自然にあふれるいいところです。
う
ー
ん、
はい、
まあ何もないっちゃ何もないっちゃ、
ね、そうなんですよね。
そこで止まっちゃダメだっけ。なんか
いや何もないんですけど、それが逆に私は好きなんですけどね。自然があって、あ、その何もないからこそ人とのつながりって密な気が。
山なんですか？
山です。私が住んでるところは結構山です。
へ、
山があってこう広く田んぼが広がっている
。あれ三つ瀬鳥とかあるところですか？
とはまたちょっと違いますね。違いますか？
へ
ー。そうですね、食材もなんかこれといって、
うん、
これといったものはないです。本当小木羊羹ぐらいですかね。
うんうん
うん、
はい、
わかりました。
まあでもいいとこですよ、うん、あの水は綺麗ですね、
うん、です、うん。
さっきあの控え室で話したその製紙会社、あのトイレットペーパーの再生紙を作ってるメインの寿製紙っていうのは、なんでそこにあるかっていうと、やっぱ清流、川があるから、うん。
まあ2週間前の放送の高知の土佐和紙の時もまあ同じでしたよね。
そうですよね。
仁淀川っていう綺麗な川があるから製紙産業が栄えたわけであって、それなかったら多分その産業ないですもんね。
うん、ということで、あっという間にですね、時刻も過ぎていくんですが、ここでですねメッセージいただいております。今日のゲスト、石渡玲二さんからですねメッセージ来てますんで、おはようございます、後ほどよろしくお願いします。おそらく赤坂ですねかどこかで対応しますということで、赤坂サカスって今言いかけましたけども、
これで福岡の赤坂だったら笑いますよね
おるんかいじゃないです
かじゃあ電話じゃなくていいじゃんっていう
来いよみたいな、ね、福岡にも赤坂がありますからね、うん。ということで石渡さんよろしくお願いいたします。 で、ですね、今日早速1曲目いこうと思うんですが、これ誰が選んだんですか？
はい、私が選ばせていただきました。
なんでこの曲を選んだんですか？
私がですね、バンプオブチキンが好きでですね、好きになったきっかけも大学に入ってから友達がこうバンド、日本のバンドを好きな子がいて、うん、その子の紹介で好きになったんですけども、アルバムの1曲で気に入ってる1曲ですね、はい、
では曲紹介をお願いしたいんですけれども、多分ラジオやってると分かると思うんですが、
はい、
いいですか、お願いして。
はい、そのまま言っていいですか、はい、
なんとかかんとかで、なんとかかんとかみたいな感じでお願いします。どうぞ。
はい、バンプオブチキンで料理の魔法、君から君へ。
コミュニティラディオ 10G コミテン。
はい、番組の途中ではございますが、ここで訂正がございます。はい、どうぞ。
はい、すいません、先ほどの曲紹介を間違えてしまいました。正しくはバンプオブチキンで魔法の料理、君から君へですね。すいません、訂正します。
はい、ありがとうございます、お聞きのラジオはコミテン、コミュニティラジオ天神、周波数 77.7 メガヘルツでございます。知ってる就活働く考えるライブトーク番組第251回目ということでですね、新採用学ということで、今日は、旅行出張評論家の成田誠さんをゲストに迎えましたね。今僕自分で言ってて、新採用学っていうタイトルで、なんで旅行出張評論家を迎えて何やってんだろうと思って、なんか学生たち聞きたいことがあるということで、どうぞ。
あ、そうですね、今私北尾さんと一緒に、その採用に関する共同研究をしてるんですね、
はい、
で、この採用っていうキーワードを、まあ、この番組で出てくること多いと思うんですけど、
はい、
今まで語られてきた文脈っていうのは、キャリアコンサルタントが、まあ、どのように学生を支援していくか、学生の、就職活動を、まあ、こうしていったら、まあ、より、望むようにいくよっていうような、まあ、視点で語ることが多かったと思うんですけど、そうじゃなくてですね、まあ、先ほどもちらっと話ありました服部先生、横浜国立大学の服部先生が提唱された採用学という学問についてちょっと今から語っていきたいんですけど、
はいはい、
採用学っていうのは経営学の一分野なんですね。
経営学
です
ね、
はい、企業が、経営する上で、まあ、物を、売ったりだとか、材料仕入れたりだとか、人との関係を、従業員とのいい企業のいい関係を作り上げたりだとか、銀行や、投資家からのいい関係を作り上げたりだとか、そういういろんな関係者とのですね、バランスを取ることが、まあ、経営の、大事なことだと思うんですけど、その中でその従業員と企業との関係っていうのに着目して、で、どういうふうに採用の方法を組み立てていったら、理想の、人が取れるのかっていうのを、まあ、学問分野として確立したという人がその服部先生なんですね、
はい、
で、私はその先生に非常に会ったことないんですけど、非常に感謝しておりましてその経営の分野で採用っていうですね、キーワードを出していただけると、その私とか北尾さんっていうその企業をサポートする立場にありますんで、非常に、研究としてはやりやすくなるというかですね、別に僕たち学生さんそのものと関わったり支援するっていうこともあるんですけど、
はい、
それが一番やりたいことではないんですよね、僕とか北尾さんというのは。企業がより安定した経営をしていくために、そのお手伝いとして、いい人を取りたいと、いい人に入ってもらっていいチームを作ってもらいたいっていうのが根っこにあって、で、まあ、その一分野として採用というところでそのような学問ができてきたっていうところは非常にありがたいなと思っている次第なんです。で、今特にですね、その地方の会社、地方っていうのは まあ、福岡も一つの地方ですけど、うん、まあ、さらにもっと地方、例えば大分とか北九州とか下関とか佐賀とかっていうような地域の中核っていうんですかね、そういうようなところで新卒がなかなか取れないと、そういうところで、本社を置くような会社でですね、
はい、
で、まあ、実際従業員数百人とかいて、そこそこ大きかったり、する会社で、財務内容が良かったりですね、
はい、
経営理念がしっかりしているような会社でもですね、なかなか人が受けてくれないっていうような悩みが あって、受けてくれないって受験してくれないっていうことですね。募集かけても全然学生が来ないとかで、なかなかその学生との接点を持ちにくいっていう会社があって、でそういうところに対して、どのように、採用の方法を、改善していったらいいかっていうことを北尾さんとか私とかですね、今研究してるわけです。で、その中でですね、ちょっと一つ着目したいことがあってですね、今ちょっと二人に、アンケートを取りたいなと思うんですけど、これからの職業生活に対して、プライベートをどちらかというと優先したいというか、あるいは、いやそうじゃなくて多少しんどくても仕事頑張っていきたいよという、うん、強引に2択で選んでくださいって言った場合、まずどちらになりますかね。茅原君は。
僕はプライベートの方を優先、
プライベート派ですね、
私はですね、ガツガツ仕事していきたいです。
ああ、なるほど、分かりましたね、2人の反応が。で、私はまず今こういうアンケートをですね、一部の学生にやっておりまして、で、先日私下関市立大学の出身なんで、ちょっとその大学の後輩をですね30人ぐらい使ってやってみたんですよ、そしたら見事に、半々ぐらいに分かれておりまして、でこれがですね、短大とかになるとですねプライベート優先したいっていう人が9割以上になるんですよ。
圧倒的ですね、
でなかなかそんな仕事ガツガツやりたいっていう人はいないんですけど、で、こんなような結果があります。でさらにその中で、仕事派の人ですね、仕事に、人生捧げたいっていうような人で、就職地域が地方でもいいとか、あるいは地方がいいっていうタイプの人を探します。でなのでこの時点で茅原くんにはちょっと一旦ちょっと傍観者に回っていただいて、森永さん、は就職希望地域はどちらになりますか。
希望地域はここがいいっていう場所はないんですよね、
ということは地方でもいいってこと
ですね。地方でもいいんです。
こうやってちょっとたまに強引に誘導したりします
なので場所は限定してないですね、
ということは佐賀でもいいし長崎でもいいし、
そうですね、
というような形で、東京や福岡といった大都会にこだわりはないと。
こだわりはないです。
ということですね。という方をまず抽出したところで、一人一人インタビューをしていきたいなっていうのがこれから、1、2ヶ月で私とか北尾さんがやりたいなと思っていることなんですね。で、そういう中で、出てくるその学生の、学生から出てくるキーワードだとか、あるいは採用方法に対する、希望ですよね。こんな時期にやってほしいとか、こんなやり方の会社説明会してほしいとか、社員に同行したいとか、インターンシップは何週間ぐらいがいいとか、どんなプログラムがいいかとかですね、そういった具体的なことを、洗い上げてですね、で、経営者に、提示していけるような、そんな、実社会にすぐに還元していけるような論文を作りたいなっていうのが、今日のテーマの新採用学とも関連するんですけど、今からやっていきたいということなんですね、
というふうなことを言ってたらですね、もう10時29分10時30分でございますちょっと、ここで一旦曲を挟んでですね、で一旦石渡さんのお話を聞いてでまとめていくんですが、これまとまるんかな、
時間足りないですねこれ、
予想外に時間が足りないということが分かりましたんで、石渡さんにちょっとこのことをちょっと振ってみましょう、で、一旦曲挟むんですが、これ曲選んだのは誰ですか。
はい、
はい、なぜこの曲にしたんですか。
もともと父親がそのデビッドボーイのファンで、ちっちゃい頃からずっとこの曲とかアルバムを聴いてたんですよ、それで今とても思い入れがある曲なので、皆さんに聴いていただきたいなと思っています。
はい、では曲紹介、先ほどと同じように間違いないようにしてくださいね。
わかりました。
はい、お願いいたします。
デビッドボーイのヒーローズです。
コミュニティラディオ 10G コミテン。
はい、お聞きいただきましたのはデビッドボーイでヒーローズということでですね、いい曲ですね。
はい、ありがとうございます、
僕も好きなんですよ、ね、ということで、時刻まもなく10時35分となる、あと10秒ぐらいですかね、向かっておりますが、こちら福岡県福岡市中央区天神西通り 大名でございます。コミュニティラジオ天神コミュニティのスタジオから生放送をオンエアしております。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日ですねゲストもう一方、石渡さんとつながっておるんですが、石渡さんおはようございます。
はい、おはようございます、石渡です。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう準レギュラーなんで、大した紹介をする石渡さんと言いましたが、一応大学ジャーナリスト、就活のバカ野郎ベストセラーね。
はい、
最近どうですか、あの本の執筆活動の方は。
あ、来年新刊を出すので、今日もこれから国立国会図書館に行って資料調査をしてきます。
お
ー、で今あの代々木公園に、通過中で、
通過中って移動中ですか今。
あ、移動中です、自転車で。
自転車で何 か, そのなんかヘッドセットかなんかして、それでラジオで喋ってる感じなんですか。
あれです、普通にあの PHS 片手に持ちながらなので、、今あの代々木公園で一旦停車したところです。
一旦停車で車みたい
な。ですね、
うどんのイベントとあれですね、よさこいのよさこいのイベントがあるらしくって、なんか私から100メートルぐらい離れたところでみんな一生懸命なんか練習してます。
なるほど、わかりました、はい、で今日はですね、あの新採用学ということで、ね、服部先生に喧嘩を売ってるわけじゃないんですが、いろいろとこれからの新しい採用、新卒採用について考えていこうということなんですけど、その前に、はい、この最近の現状というか、以前も一回ね、最新情報という形であったんですが、まあ、夏がもう少しで今終盤というか、3年のインターンシップも始まりましたし、その辺でちょっと石渡さんのですね、その最新、まあ、情報というか、そのこの動向についてと解説していただきたいんですけれども。
わかりました。一言で言うと売り手市場が続いているというところ
で、なるほどね。
この間文部科学省の学校基本調査の続報値が発表されたんですが、就職率が 74.7%、2000年代に入ってから過去最高です。バブル期に比較してもほぼ同じぐらいの数字なので、過去最高が91年の 81.3% ですから、今年の3月卒業者は売り手市場でしたし、まあ、4年生も同様の話聞いてますし、まあ、おそらく3年生も同じでしょうね。
なるほど。でもですね、
はい、
その数字を裏付ける形ではなくてですね、逆に肌感覚というか、去年よりもリクルートスーツを着ている、まあ、3年生もいいんですよ、はい、4年生も含めて全体的に4年生聞いてまだ就活やってますよっていう子もいるんですが、その辺はどうですか。
ですね、それはおそらく就職状況がちょっと厳しくなったというよりは、単純に、就活の期間、広報解禁が3月1日、選考解禁が6月1日で3ヶ月しかありませんよね。
はい、
その期間が短い分、もうちょっとゆっくり会社選びをしたいですとか、ゆっくり就職活動を始めたので、まあ、まだまだこれからっていう学生が多いという、その違いかなと思います。
なるほどね。やはりそれは以前から叫ばれていたことがやっぱりこのまんま、まあ、引きずってるというか、実際に何人かの学生聞いてもやっぱりどうも今の会社に納得できないとか、よくわからないっていうのをよく聞くんですよね。で今日ですね、3年生がインターンシップで来てくれているので、
はい、
石渡さんの方からですね、まあ、もしよければ、まあ、アドバイス的なことじゃないんですけれども、なんかその辺もしいただければ、はい、彼らも喜ぶかなと思ってですね。
あ、わかりました。APU の方と小木予感の方でしたっけ。
はい。
そこまではすみません、聞いてました。でその後家出たので、
はい、なるほど。
はい、
では、その後逆に聞きたいことはある石渡さん、それから多分石渡さんの方からなんかこうした方がいいよ的なことも含めて、じゃあ石渡さん、3年生なんで、
はい、
なんか今やっておいた方がいいよ的なことってありますか。
わかりました。ちなみにすいません、APU の方はあれですよね、まあ、社会学系か経済系学部ですね。
はい、一応社会学の方で、ね、
社会学の方、はい、佐賀大学さんでしたっけ。
活水女子、
活水女子、
活水女子、 勝水女子、勝水女子の方、長崎の、はい、はい、学部はどちらになりますか。
文学部の現代日本文化学科に所属してます。
あ、なるほど、わ、はい、かりました。社会学ですとか経済ですとか法ですとか、ある程度扱う分野が広い学部、学科の学生の場合はいいんですけれど、文学部ですとか 体育学部ですとか、あとはそうですね、農学部、理学部、管理栄養士系かなですと、なんかみんなその自分の勉強に関連付けた、業界に進もうとするんですよ。文学部の歴史系学科だと、じゃあなんか歴史に関連した仕事はとかですね。でところが残念ながらそんなのたくさんあるわけないんですよね。
はい。
でそれが、まあ、農学部であっても理学部であっても、まあ、似たような傾向があって、でそれがなんかちょっと就活でワンテンポ、テンポがちょっと1つ2つ3つぐらい遅れちゃうのかなというのが見て取れますので、全然無関係の業界だったとしてもとりあえずインターンシップに参加しておこうかっていうのはありだと思います。
なるほど、そうですよね、関連した仕事ってなったら限られますよね。そうですね、
うん、
うん、はい、
ということで、あ、大丈夫です大丈夫ですよ、
大丈夫ですか、大丈夫です、
はい、
はい、
で成田さん、今日ゲスト成田さんなんですけど、
成田さん、そうですね、いらっしゃいましたね、
はい、新採用学ですから、はい、せっかくなんでなんか石渡氏に言いたいことがあれば。
言いたいことがあれば、はい。
どうもご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。どうも。
高知でお会いして以来で。
そうですね。
はい。またお越しください。
はい。
で、先ほどの私の、ちょっと語ってたところって聞かれてなかったということですかね。10時25分ぐらい。
多分聞いてないですね。はい。はい、
ちょっと今私、北尾さんと共同研究でちょっとやろうとしてることがあって、
はい。
地方の企業の、人材不足を、解消することを目的に、学生にアンケートを取って、でそれで職業生活に対する価値観で、
うんうん、
仕事重きでありたいかプライベート重視でありたいかっていう二択を強引にまずさせるんですね、
うん、
でその中で仕事重きに置きたいっていう方の中で地方への就職を希望してるっていう方を、
うん、
個別にインタビューしていって、そこから共通点を抜き出すっていうことをやろうと思うんですけど、
うんうん、
なんかそれに対してちょっとアドバイスいただけないでしょうかね。
逆ではないんですか、プライベ、なんか私のすいません、感覚で言いますと、
はい、
プライベート重視だから地方企業を選ぶっていう方の方がなんか多いかなと。
あ、そうです、多さで言うとそうなんですよ。
うんうん、
で中にはこの前下関市立大で30部ぐらいアンケートを取ったんですけど、
うんうん、
3人くらいですね、私が言ったようなタイプに当てはまる人がいて、でそういうところ、つまりかなりニッチなところですよね。ニッチな層のところに、個別でアプローチをかけていって、その共通点を抜き出すっていうことをしようかなと思うんですよね。
おお、うん、なるほどなるほど、
だからちょっと今まで前例はないことをちょっとやろうかなと思ってて、
あんまりないですね、うん、いや、あ、でもそれは面白いと思います。あ、なるほど、それで新採用学なんですね。
はい、まあ、それもあってですね、ありがとうございます。はい、
私もその新採用学っていうことじゃないですけど、来年出すその新書で全く今まで書いたことと同じこと書いても面白くないので、
はい、
今日これから国会図書館って何やるかっていうとですね、
はい、
年度別にどの大学から何人採用されてるかっていうデータがあるので、
はい、
それをその年次で比較して、はい、で売り手市場だったら、あ、これだけ、就職状況が良かった、
はい、
買い手市場、就職氷河期で、あればこれだけ、どの企業がどれだけ悪くなっているのかとかですね、うん、
はい、
なんか数字ではっきり出した方が、就職氷河期だと就職は厳しいっていうのはまあ誰でも言いますが、
はい、
はっきりとしたデータでのその比較検討っていうのはちょっと今までにないので、これからやってみよう
かなという
ところです。
はい、じゃあまた国会図書館の使いにくいシステムと格闘してください。
使いにくいシステムと格闘
します、ね、はい、またツイッターで待ってますんで、いろいろディスってください。
はい、ディスします、はい、多分イライラってしながらやってるでしょうけど、
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
ちょっとやっぱりいろいろ聞きたいことがあるっちゃあるんですけど、まだ、時間の関係もあるので、また、ぜひ、石渡さん、スタジオにお越しください。
あ、わかりました。ぜひぜひ、お願いします。
秋に一回来て、ちょっと、じゃんじゃんディスりましょう、社会を。
はい。
あの執筆活動の合間にすいません、なんかお忙しいのに。
いいえ、私もあのちょっとすいません、いずれまたご相談したいことがあるのでまたお電話させていただきます。
わかりました。もう業務連絡バリバリ使って公共の電波、公共の電波使って業務連絡、
公共の電波で、あのあれこれ使うというね。
はい、ということで、今日のゲストもう一方、大学ジャーナリスト、就活のバカ野郎の著者でおなじみの、石渡りれいさん、もう準レギュラーでございますので、もう大して紹介をせず石渡さんどうぞみたいなのやりますけど、また引き続きよろしくお願いします。今日どうもありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
選手の横から石渡りがお送りしました。失礼
します。はい、ということで石渡さんね、会ったことないけど面白そうな人でしょ。
はい、そうですね。
ラジオでこの声だけで伝わってくるって結構な人間力の持ち主だなと思いましたけどもね。はい、でまた石渡さんの話踏まえて、まだその震災予告の話に戻りますが、なんか感じるものとかありました か、 なんか
感じるもの。そうですね、
多分就活をする上での仕事を選ぶ上での軸っていうのをどこに置くかっていうところだよね。で案外軸がしっかりしてる人って多少ブレてでも結果は出やすいと思う。
そうですね、結構早く出てる友達とかいますね、決めてる人とかも。
でなんか軸がないのにやりたいことが明確になってる、多分さ明確とは言わないんだろうけれども、でうわうわうわ動いてる人に限って結果出ないよね、なんか。
そうですね、
まあ特になんか特定の職業になりたいとか言ってる人はダメですね。特定の職業、アナウンサーになりたいとか銀行員になりたいとか、それは軸じゃないんですよ、じゃなくて 何々っていう価値観をなんか実現したいとか、そういうことですよね。つまり企業でいう理念みたいなやつ、はい、そういうのは自分自身 の、 あのそれぞれ学生個人の中で持っておかなきゃいけないかなと、すごい真面目な話言っちゃいましたね。
それが軸になってくるってことですもんね、
はい、
なんか急になんかシーンとしたんで、ちょっとここで曲挟んでですね、もうエンディングになりますが、はい、ちょっと今日のまとめに入っていくんですが、今日のエンディングなんですけれどもですね、これいい曲ですね。
いい曲ですね。まあ時期にふさわしい、森山直太朗の、
そうですね、
これ夏の終わりです。私成田が選びました。
じゃあ曲紹介お願いいたします。
はい、じゃあ森山直太朗の夏の終わり。
はい、ということで、エンディングトークということでですね、今日のまとめに入るんですが、ゲストの成田さんね、旅行出張評論家、はい、いかがだったでしょうか。
森永さんが非常に優秀なので、優秀っていうのはまあ安定感もあるし、あの返しもいいし肝もあるし、まあ、とりあえずレギュラーの村木かなことを交代していただこうかなっていうのが私の今日の、意見でございますので、レギュラー陣はこのアーカイブを聞いてですね、しっかり心してほしいなと思いますので、
心してほしい、
はい、まあ、番組をなめるなと、はい、思いますのでよろしくお願いいたします。
はい、これが世に言う辛口評論家というやつですよね。辛口評論家早死にする可能性があります。気をつけてくださいね、殺されるとそれで大体辛口評論家ってなんか病気になるとすぐ死ぬんですよね。
日々カリカリしてるから、ね、
だからちょっと大丈夫かななんてちょっと僕は別の意味で心配してますので、ね、もしくは暗殺されるかでしょうね。だからね、人に貧粛なことを書いてあいつムカつく死ねみたいな感じで
恨まれちゃってるって形ですか。
村木からこの親衛隊から暗殺されるっていうですかね。
ということで、はい、じゃあ今日のインターンシップ生ちょっと感想をアウトプットで貝原君からどうぞ。
いや、もう初めてのこういう生放送の番組だったので、その全然その喋ることできなかったんですけれど、そのどういう感じで進んでるのかっていうのをつかむことできましたし、とても貴重な体験になったと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。拍手。でもやっぱ貝原君あれよね、真面目だよね。
そうですね、よく言われますねそれ。
真面目なのに軽く聞こえるっていうところが弱点なので、それをいかに克服するかっていうのを今から1年ぐらいで修行してみてください。
わかりました、ありがとうございます。
はい、では森永さんどうぞ。
はい、私は普段ですね、学生ラジオで収録番組はラジオやってるんですけど、話す側でですね、でも生放送は今回が初めてだったので、やっぱり緊張がすごかったですね。約1時間 ありましたけど、まあペースをつかみながらちょっとずつ入っていく感じで、いい体験ができたと思います。ありがとうございました。
イエイの割にはよく喋るっていうか、
そうですね、初出演した学生の中で一番安定感ありますよね。
うん、ありがとうございます。
まあ今まで250回のうち、まあ、225回ぐらい僕見てますけど。
お確かにね、うん、ぜひその度胸と愛嬌で頑張ってください。
はい、ありがとうございます。頑張っていきます。
絶対うまくいきますから。であとは2週間後ここにしれっと言ってくれれば、
ね、しれっと2週間後ですね、はいは
い、どうしてもこの旅行出張評論家はあなたにレギュラーになってほしいっぽいから、うんうん、長崎ですからね、うん、
自分でスポンサー見つけるしかないんですから。うん、旅費を出して
くれる。そうだね、はい、ということで長崎からここに来る旅費を出してくれるスポンサー募集中でございますので視聴者の皆様よろしくお願いいたします。
はい、ということで、残りわずかになってきましたが、一応ね終わりの提供を読みもしていただこうと思いますんで準備しておいてくださいね。
はい、
この番組やから始めますんで、次回は北九州からの放送です。もう9月ですね。今朝、夜、ね、寒暖の差が出てきて涼しくなってきましたが皆さん体調ね、であと、小学校中学校高校は、夏休み今ね宿題が大変だって私の知り合いのですねお母さん、まあ、38なんでがもう息子がって言って何がって宿題がって言って、ああ大変なんだなと思いながらですね、皆さん夏休み良い夏休みをお過ごしくださいということで、はい、番組提供この番組はどうぞ。
この番組は地域のために地域を超えてザメディアジョンリージョナルがお送りしました
ということで、251回新採用学服部先生別に喧嘩を売ってるわけじゃございませんが、ぜひまた服部先生にもこの番組出ていただいて引き続きお話しいただきたいと思っております。では皆さん最後さようならでいきますからね、はい、ありがとうございました。さようなら。